こんばんにゃん。萌えと妄想燃料に今夜も爆走。漫画、アニメ、書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。
よいしょ。
私、小ネタ超特急の運転士 AB でございます。1時間よろしくお付き合いください。そして本日はですね、スタジオにたくさんのゲストがいらしていただいてますので、ね、まずはですね、そちらから、太郎ちゃんです。
どうも。
はい、準レギュラーの太郎ちゃんでございます。そしてですね、この番組始まって以来、全く違うジャンルからのゲストを本日はお迎えしております。はい、まずはですね、ご紹介しましょう。植地文さんです。
どうもよろしくお願いします。
はい、そしてですね、こちら戸口圭さんでございます。
よろしくお願いします。
はい、ちなみに戸口さんは、フルート奏者、そしてですね、植地さんはバイオリニストということで、はい、なんでよりによって私たちの番組になってしまったのかっていうところでね、お二人ね、いまいち釈然としないと
思います
けれども、本日はですね、1時間よろしくお付き合いいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、小ネタ超特急、今回の内容、まず最初のコーナー、アンケートコーナー、俺の話。アンケートテーマはあなたがコスプレしてみたいキャラクターということで、皆様よりたくさんご回答いただいてますので、後ほどご紹介をいたします。そしてその後のコーナーでですね、なぜ小ネタ超特急に植地さんと戸口さんゲストでいらっしゃったのかがようやくわかるということで、最初のコーナーでやるよって話なんですけれども、はい、あの2番目のコーナーでやりますので、お楽しみになさっててください。はい、小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずは YouTube ライブ、 FM 那覇のウェブサイトトップページで YouTube ライブ配信しております。ツイキャスでもライブ配信しておりますよ。そして後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャストで配信しています。 FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどに掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
あなたが来るまで待ってます。
小ネタ超特急。
Your radio station。 FM 那覇。
小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて、皆様方よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。今月のアンケートテーマはあなたがコスプレしてみたいキャラクターということでですね、
季節だねこれね。
はい、季節です。あの、本当思うんだけど、沖縄って暑いじゃん。
そうね、
だからコスプレイヤーさん、あのね、ちょっと前ぐらいの時期まで本当きついのね。
本当、
そう、本当コスプレの衣装って通気性とか全然関係ないから、
あ
の、
そうです。
たまに見受けるすごい露出度の高いのは別として、大体あのアニメキャラとか映画のキャラって皆さん割とかさばるもの着てるじゃないですか。はい、だから、ちょっとね、コスイベントとかでやると本当にね、地獄なんですよ。
暑い。
もうね、めっちゃむっちゃむっちゃするみたいな。
皮膚に厳しい ね皮膚に厳しい
よ。汗が丸一日引かないみたいな。な感じのね、
そう
あの辛さからね、ようやく解放されて、ちょっと涼しくなってきたので、沖縄はね、あの、今からがコスプレのシーズンということで、
ほうほう、
はい、シーズン、アメフトとかね、あのサッカーとかいろいろシーズンあるけど、コスプレシーズン、到来、到来ですよ、もうということで、皆様からいただいたご回答をご紹介しましょう。まずはですね、ラジオネーム、ヤング若者さんです。ありがとうございます。どんだけ若いんだ。仮装とってもしてみたい、コスプレもしてみたい、はい、やってみたいのはオスカルです。
お
あ、ベルサイユのバラの、
ね、確かに
白い馬に乗って、馬にも乗るんだ、青い軍服着て颯爽と街を歩きたい、
あ、そうね、
宝塚みたいなメイクももちろんしたい、でも私はとっても背が低いので似合わない、現実は無理だなということで。
いや、そんなことないかもよ、もしかしたら
ね、いけるんじゃねえ、 ると思うんだけれども、うん、もちろんね、宝塚でね今までずっと何回も何回もね舞台でベルバラされてますけど、うん、なんだっけ、うん、宝塚大劇場の地下1階の写真館って、うんうん、確かその舞台と同じ衣装を着て、うん、舞台と同じカツラをかぶって、うん、舞台と同じメイクをメイクさんがやってくださって、
体験だ体験、
そう体験 で、うん、で写真まで撮ってもらうっていうのがあるので、うん、やっぱりねなかなかこう人前にコスプレしますよってさらせない方でもそうコスもうこの機会だからやっちゃえみたいな感じで、
そこだったらいいよね、うん、みんな仲間の中でコスができるから
、もちろん自分が憧れのね、うんうん、役柄をそのままできるっていうことだし、一番いいのは赤の他人に全く見られずにそれをやり遂げられるっていう、
それはいい
ね、
う
ん、ぜひ何、うん、心のハードルの低さ、
ね、馬はどこかで用意しないと、
馬
はどこかでね、
馬やるんだったらねやっぱ屋外一回行って ね乗馬クラブなりなんなりと ね、そうそうそう、お金のやり取りなどで話をつけないといけないと、
もしくは合成写真でね、
なんかこう合成写真で、ね、今 CG があるからどうにかなる、
そうそうどうにかそれでちょっと合わせてい
く、ね、合わせていくということで、うん、なのでね現実は無理だなっていうことを、ね、いやいやいやいや書かれてますけど、そうではないと思いますよ、うん、はい、続きましてはこちらもいもいさんです、ありがとうございます。私がしたいというよりも、古谷うさ丸さんの定位置の国が好きなので、誰か美少年にコスプレをさせたい、男子学園ものなんです、学園の男子の学園の権力の物語なんです、うん、生徒の中での、うんうん、赤羽くんとローランド様は実写や舞台の俳優さんではちょっと心が満たされません。そう 2.5 次元の舞台があったのね、定位置の国は ね、うん、もう少し線の細い若い男性にしていただきたいですいやそして眺めていたいです。いや実際の演者さんも だいぶやったで、
寄せてたけどね、
寄せてたけどね、
だいぶ寄せて
たけどね、もいもいさんねすごい審美眼が ね厳しい方だと思うの、ね、
ちょっと年齢低めの方がいいかもしれない
ね、そうですよね、実際のね、実際の設定はね、そうそうそうそう、16、7歳の話なので ね、
まだ
10
代なんですから、
なかなかねリアルに寄せていくの大変なんですよ、うん
ね、
で
もちょっと年齢からまずちょっと ね探していく方向で、
うん、でもねやっぱりねそういう風にねちょっと審美眼が厳しい方にとってはね、うん、2.5 次元の俳優さんでもまだ心が満たされない、
ね、
ということで、
なかなかちょっとこれ時間かかりますけど ね
時間かかる、うん、今から育てるぐらいの気持ちでいかないとね、では次行きましょう、こちら、真夜中の使者さんです、ありがとうございます。若い頃はセーラームーンが流行っていて、うん、渋谷のコスパとかみんなセーラームーンばっかりだったのを思い出します、うん、もうおばさんの私がコスプレしてみたいのは銀河鉄道999の車掌さん、
車掌さんとはこれまた、ね、
とりあえず真っ黒のタイツで全身を覆って、はい、目だけ何かで光らせて、ね、車掌制服をなんとか作ってみたいです、うん、でもこれ分かる人いるかしら、同世代なら分かりますよねって、めっちゃ同世代、
もうね分かる分かる、ね、とても分かる、
意外だな、でもさ普通はさ鉄郎とかだよ ねなんで車掌さんやね
車掌ときたか
ね、いや、うん、でもいやでもあれ私ね何かで車掌さんのコスプレを、うん、してる、方の写真をどっかで見たよ、なので多分ね自作されてるとは思うんだけれども、うんうん、やってやれないことはないと、ね、はい、
お帽子も揃えて
からね、もう本当ね本当これね気持ちと覚悟の問題なので、はい、続いていきましょう、うん、ウーバーラブさんです、
ありがとうございます。
カードキャプターさくらのコスプレをしてみたいのです、ほうほうほう、一生に一度でいいので可愛いキャラクターのコスプレをやってみたいです、うん、問題は僕が男ということでしょうか、ほう、やっぱり男がやると女性から見たら気持ち悪いですかってい
う、いやそんなことない、
ゼムゼムゼムゼムだよ、ゼムゼム、
うんだ、うんになっちゃうぐらいのね、
そうそうそうそう、うん、本当それぐらいに私今語気荒く言ってみたんですけれども、うん、いやでもね私最近なんだっけ格闘ゲームのなんかの女性キャラクターで有名な方いるんですね、海外でも本当に有名な方がいて、それのコスプレをされている方の写真を見て、うん、もうなんて言えばいいのかな、この体型とか、うん、本当に顔とか髪型とか全部本物そっくりだったんですけど、実はこの方男性のコスプレイヤーさんなんですよ、
なるほど、ね、
でもね自己努力で本当に、ね、女性キャラクターに寄せていってる、誰が見てもこれ男性とは思わないよねっていう、うん、逆に同じ同性の女性がやるよりもすごい あの突き詰めて、うん、すごい細かいところまでこだわってされてるので、うん、なんかクオリティ違うなって思いながら、うんうんうん、いやでもあのセーラームーンとかあとなんだっけ、プリキュアとかって結構男性がね、うん、コスしてるパターン多いので、
うん、全然プリキュアとかね本当男性のファンの方多いしね。
そうそうでね、うん、自分がねプリキュアになりたいっていう方も多いので、そうそうそうこれはもう全然
いけます。もうそれでやってあとは写真の加工技術が上がれば大
丈夫。そうそうそう、うん、もうね自分のフォトショーの技術がね、うん、スキルがどんどん磨かれますからね。これで
いけますよ。
はい、なので頑張ってやってみてくださいということで、うん、続きましてはこちらキューポラさんです。ありがとうございます。こんな時は、台風が近い時にこれご投稿いただいたんですね、うん、こんな時は TM レボリューションのように長いマフラーを強風になびかせたいけどしません。うん、やってみたいコスはスターウォーズの何かです。ああそうなのか。白いロボット戦士みたいなやつあれは難しいですかということで、専門的な話していいもんね。
これはちょっとね
多分あなたの言う白いロボット戦士ってね、
あとちょっと30分ぐらい時間かかりますけど、
あのトルーパーだと思うんだけど、ね、トルーパーもいろいろ種類があってだね、サンドトルーパーなりね、うん、あのいろんなトルーパーがあって、うん、映画によってもまた違うんですけれども、うん、今はですね、あの白いロボットの側が通販で売られてます。あなたはそれを装着するだけで完璧にコピーできますので、まあ、予算的に言うとピンキリなんですけれども、下は8万円ぐらいからフル装備でいけると思うので、
なるほど、ね、
はい、上はもう本当にキリがないんですよ。完全に個人で、その造形をされてる方がその人の体型に合わせてその側を作ってる人もいますし、まあ、一般的に安く売られてるのは、まあ、あの男性で言えばあの L サイズ M サイズとかあらかた選べる中で自分に合うやつをというのがあるんですけれども、
あと前になんかツイッターでちょっとねあのバズったやつがあって、うん、あの段ボールを白くしてなんかあの上から被っただけっていうトルーパーがあって、これはこれでありかもしれない
言い張るっていう、ね、そうそう強い気持ちね。
そうそう、ちょっと前が水だそうだったからなんかちょっとあの手も出せなかった。あ、なるほどって、これはこれで言い切れば勝ちって、
うん、そうそうそう、あの、うん、心がねあの折れなければね、 それでどうにかやっていけるので、
それありですよ、
ねえ、うん、確かに、はい、ちなみに太郎ちゃんはコスしてみたいって言ったら、
あのね、私コスしてみたいというかね、あの、まあ、そもそもコスというか仮装をずっと私自分が持ってる仮装っていうのがありまして、で、あの、まあ、落ち武者っていうのをちょっと大体いつもやってまして
もうあの定番で
定番で私あの落ち武者っていうのをいつもやってるんですね。まあ、なので、まあ、最初はちょっとあの、まあ、ちょっと自分が持ってた着物を着てちょっとあのちょっと血のりとかちょっと塗ってぐらいだったんですけど、それがどんどん発達しまして、舞台用のお化粧を使うようになりまして、
もうあの舞台俳優さんが愛用の道具なんだと、
メイク道具も揃えてしまいまして、血のりも揃えてしまいまして、だからなかなかちょっとねあの進化してまして、あの結構ねあのそれをあの仮装頼まれて、たまにお店の方に行ったりとかしたんですけど、前それであのすごい
発注が来るんだ、
そうそう、それであのそのお店に来たお子さんにちょっとプレゼントを渡す役をやったりとかしたんですけど、そうしたらもうお子さんがギャン泣きするような、
それは泣くわ、
ギャン泣きというのもあれですよ、まあ、そういったコスといえばそこだな、私は落ち武者だなっていうのをちょっと今ふと、はい、
ね、
やはり私
はもう太郎ちゃんといえば落ち武者で、
うん、ていうかエミッペってコスは
あ、まあ、一応持ってないわけじゃないけど、一応あのね、うん、コスの、金額を考えないでいいのなら、うん、私は王家の紋章のアイシスをやりたいの、うん、
あーなるほどね、
一応あのアイシス黒髪のロン毛なので、それは自前でいけると、
うん、いける、うん、
自前でいけると、うん、であの私がその中でも一番やりたいのは下エジプトの女王の正装をやりたいので、ね、すごい黄金でできた何かしらの飾りを、うん、すごい金に乗せてるバージョン、
キンキラのやつね、
多分首をまっすぐ保つのがすごい厳しいだろうなっていうような重さのやつなんだけど、
ね、なるほどね、
はい、でも一応王家の紋章もあの舞台化されまして、うん、その時に限りなく原作にその寄せて、うん、あの衣装とか小物を全部すごい、ね、あの時間と手間をかけて作ったっていうの
すごい
記事をね、あの、うん、今でもウェブで見れるんですけれども、
漫画に寄せたのかエジプトに寄せたのかっていう
ね、そうそうそうそ う,
う, う、ね、
そうそうそう、うん、古代エジプトに寄せたのか、ねね、黄金に寄せたのかって、ねね、
そのあたりがなかなかの探りどこですよね、
ね、うん、でね、またね、あのね、今日ね、なんで本当にこの番組にゲストで来ちゃったんだろうって後悔させるような質問を今からするんですけど、 けれども、うん、ちなみに上地さんはコスプレするならどんなキャラクターのご衣装をお召しになりたいかしら。
そうですね、バイオリンを始めたきっかけもドレスが着たいっていうことだったので、お姫様に憧れて。
そうですよね。
そうなんですよ、うん、でそれこそでもエリザベス女王とかって、うん、今はドレスお召しにならないので。
そうですね、
スーツとかなんですよ、うん、だから今音楽家が着てるドレスがもうコスプレみたいになっちゃって。
なるほど。
だから普段のその仕事服がコスプレみたいな。
あ、じゃあ、 あの私たちで言うとこのコスプレしたいなっていう欲求は満たされるわけですね。
そうですね。
お仕事の時で。
そうそう
です
ね。見られるしみたいな。
そうそう
です
ね。聞こえてる。
そうですね。うん、それかなってか。ただまあマント的なものが好きなので、あのドラクエの女の賢者の方です。
うん、あ、はい、わかります。私は今ここに浮かんでます。そうそう、大丈夫です。
もう大丈夫ですか。はい、ちょっとブーツっていうか、まあ、ミニで、うん、マントなんか変な冠みたいな。
う
ん、
そうそうそう。
杖なんか持っちゃって、ね、で頭いいしみたいな。
そうそう、
エロいわ頭いいわみたいな。
そう、もうね、本当にね、本当にね、最終盤までね主力で戦ってくれますからね。しかもね、
素晴らしい。
わかります。で、Kさんは、Kさん今この番組来たこと後悔しましょう。ちょっと
ちょっとね、今
ちょっと悩んでる。異次元に来てる。いやー、そう、あのキャラクター自体にあまりこう造形が深くない
。いやいやいや、もう映画でも何でもいいんですけど、まあ、
なんかそうですね、こう着てみたい服とかっていう風にさっきから考えていくと、うん、例えばあのバラの騎士のオクタービアンとか、ああいうなんかこう、
いや結構な今斜め上の方向に行きました。
あ、いやでもあれですよね、あのこう演奏の時のご衣装っていうのは、はい、普通に蝶ネクタイされて、
そうですね、
っていう感じになる。
塩ビ服とかも着るので、なかなかね、普段あの生活してると着る機会のない衣装なんかもね、着る機会は多いので、まあ、そういう意味ではね、ふみちゃんと同じような感じで、考えてるのかもしれないですね。
ああ、でもなんか今おっしゃったオクタービアンとかの衣装でフルートを吹いてるケイさんを今想像しちゃって、私なかなかこれそれなりにお客さん呼べるんじゃねって思ったんだけど、
いける案件ですもんね。
いける案件ですよね。これ企画的にね、ちょっといけるんじゃないかなみたいな、
これはちょっとね、なんかこう企画してもいいんじゃないかっていう、
ねね、衣装替えが割とね、2曲ごとぐらい衣装替えがあるみたいな感じで、
前半後半でちょっと
ね、行ってみるのもいいんじゃないですか。
やってるフルーティストいますよ最近。パユーが、エマニュエル・パユーが、ベルリン・フィルの首席奏者が、あの王様の格好をして王様にちなんだ曲やってたりとかして。
なるほどね、なるほど。
パユーはねできますけど、そういうことが、はい、
そういうの分かりやすくていいかもしれない、
ね、
う
ん、まあ、あの楽器によってはその、ね、衣装のデザインが演奏の邪魔にならないものと、またね、もうあの演奏のためには、ね、あの衣装がちょっとね、やっぱ、ね、範囲が狭められるものもあると思うんですけれども、そういう話でいくとフルートは結構衣装の幅は選べるのかな。
あ
の、
うん、そうですね、あの、うん、姿勢はあのちょっと普段と違う格好するんですけど、固定なのでバイオリンはね、いっぱいあの運動があるんですけども。
そうですよ、じゃあもう首周りとかね、袖周りは結構ね、
いろいろ、
う
ん、難しいよね。ネ
ックレスも基本しないですよ。
あ、そっかそっか。
楽器に当たって傷がつくのと、あと長いピアスっていうんですか、イヤリングとか。
あ、ちょっと私がしてるみたいな長めのピアスとか
ぶら下がってるのは基本しない。
あ、そうか、もう当たっちゃうんだ。
カンカンみたい
な。あ、音拾っちゃうんですね。なるほど。いやでもなんかね、ほら私たちからしてみれば、その塩ビ服であったりとかドレスであったりっていうのは完全に私たちは日常とは関わり合いがないっていうか、多分ね、自前で持ってる人の方が少ないであろうっていう、
ほぼほぼないんじゃないかと。
ねえ、なのでなんかこう家のクローゼット開けたら塩ビ服なりドレスなりがかかってる光景ってちょっとすごい、
すごいよね。
ね、面白いなと思うんですけど、ケイさんはちなみにその演奏用の衣装っていうのは何着ぐらい今のところキープをされてるんですか、ご自身
ね。いくつあるかな。
もう本当にコンテナ1個借りてるぐらい。
そんなことないです。
ちょっと湾岸のエリアに、
湾岸のエリアにね、
昔コンテナが、
そうそうそうそう、
そのあたりとかで1個コンテナとか、ね、そういう感じですかね。
いくつあるだろう。でも10はないんじゃないかな、今持ってるスーツとか、あのその塩ビ服とか、 タキシードとか含め、うん、なんかシルバーの、うん、あのスーツとか、
シルバーのスーツ自体がなかなかあれですよね。私たちの中でね、馴染みがないっていうかね。
なるほど、シルバー。
うん、ウェチさんはどうです？ご自宅に
銃はあります、
ね。女性はね、いっぱいね、
一度着ると覚えられちゃうので、
そうか、大変だと思う。男性のと違って、男性はどっちかというと記号に近いじゃないですか。その衣装自体が、うんうん、はい、でも女性のドレスって覚えますもんね。うん、
確かに、
うん。インパクトあればあるほど。
映像会ごとにちょっとやっぱ変えていくっていうのはやっぱりどうしても、ね、あるんでしょうね。
じゃあ大変だ、ね、管理も大変
だからよ、
ね、
もうクローゼットに入りきらないので、うん、私は圧縮袋に入れて、
圧縮、すごいなんか主婦の知恵のような、
ちょっと掃除機で吸わしてみたいな、ね、
空気をねなくして、なるほどなるほど、
それ普通じゃない、圧縮袋に入れる、いやそれ話したら、うん、今日本当に取れたての情報なんですけど、ね、今日話したらみんな、え、なんでそんなことしてんのみたいな、
じゃあ普段かけるのが、
そうそうそうです、私だけみたい
で、レアなやり方、
そうなんですね、
確かにシワシワになるなみたいな、おかしいなとは思って
なるほど、
もしかしたら皆さんはされてるんじゃないかしらって思ってたんだけど、
アイロンかけてんのかなとかね、なんか、
したら皆さんされてなかったと、
やってなかった、
自分だけだ、
そうそうです、
なんと毎週のだもん、
ね、
毎週のですね、
ね、うん、ということでね、あのドレスは圧縮袋に入れるとシワが大変というですね、すごいライフハックを私たち今回得ましたね。
役立つ
ね、これね、今後役立てて、ね、聞きたい情報なんですけれども、うん、どんどんどん、じゃあアンケートの方に、戻っちゃおうかな、はい、こちらチャラン男子さんです、
ありがとうございます。
実は職場で飲み会があって、はい、来週なんですが一足早くハロウィンを楽しもうということになり、うん、それぞれちょっと仮装してきてって言われたんですけど、ほうほう、ちょっと仮装ってなんだばと思いました
そうよね、
うん、軽めにっていう意味なのかな、ね、うん、とりあえず簡単にキャプテン翼のコスプレしようと思ってます、はい、サッカーが趣味でよかったと思いましたっていうことで、うん、あのもうねサッカーのウェアは持ってるから、ね、もうあとは着ていくだけっていうことなんでしょうね。
キャプテン翼のちょっとね、あの腕と足の長さの比率をちゃんと、
そうそうそうそう、あの高橋先生のね、あのオリジナルの等身の違いをね、はい、ということで続きましてこちらアンケート、メイ様からいただいてます、ありがとうございます。子供の頃から憧れた女性の代表格、あ、こちらも39ですね、メーテルのコスプレ、
あ、うん、そうね、そう、
大人になればいつかはできると思っていたら、年取るごとにどんどん冒涜の領域の大金になってしまったのでいやいやいやいや、いやいやいや、ハロウィンの仮装さえ手が出ません。うーんと年を取ったらメイドの土産に一度ぐらい自宅でこっそりやってみたいですって、メイドの土産じゃなく今やろうさ、うん、ね、ということで、うん、まあ、確かにあの39だけじゃなくてね、この松本零士先生原作のキャラクターで、うん、特に女性ってすっごい華奢で柳腰な体型なのがね、うん、もうあの基本なの で、ね、なかなかハードルがね高いのはね、もう、うん、もう皆さんそれはもう踏まえた上で着るんですよ、うん、衣装
は、ね、やっぱ憧れですよ、
ね、うん、でも沖縄でも私ね、メーテルコスされてる方見たことあるんですよ、うん、あのイベント の、 ほうほう、あのコスプレ屋さんの撮影コーナーにいらっしゃってて、
う
ん、多分ね普段から相当ストイックに、うん、あのもう絞ってらっしゃるんだろうなっていう感じで、
ね、
うん、
素晴らしい、
やってらっしゃいました。なのでね、メイドの土産と言わず ね、 ね、メイ様もガンガンやっていただきたいと思います。ぜひぜひ、うん、続きましてラジオネームニビ様です、ありがとうございます。約5年前特急ジャー VS 琉球ジャーという、あ、恐竜ジャーです、恐竜ジャーという映画をサザンプレックスに見に行った時のことです、うん、スクリーンを見ていてふと自分がとんでもなく気恥ずかしい服装をしていたことに気づきました。明るい茶色のライダースジャケット、黒のトップス、カーゴパンツ、黒ブーツ、そうです。特急6号こと、虹のアキラの衣装と自分の服装が限りなく似通っていたのです。
なるほど。
気恥ずかしさのあまり、上演終了後は一目散に帰りました。近くに座っていた女子高生に、何あの人、もしかしてコスプレと思われたんじゃないかと今でも不安です。そしてその後、手持ちの服だけで、タイバニテレビ版のバニーちゃんに近い服装と、宇宙刑事ギャバンの一条列に近い服装をしたことがあるのを、エイミーさんだけが知っていますということで、存じ上げております。
はい、もうね。
もう、
エイミー様ね。
日常生活にコスを取り入れるっていうね、新しいね、この段階にね、ニビ様が入られてるの、私ね、応援してます。これからもですよ。ということで、続きまして、ラジオネームシンディさんです。ありがとうございます。 アニメが最終話終わったばかりの頃、タイミング的に今だと思って会社の大きなプロジェクトが終わった記念のコスプレあり飲み会に、うん、ポップテピピックのピピミのコスプレをしていったんです。
長い方ね。
私ももともと黒髪ロングなのでこれ完璧じゃんと意気込んで会場に行きました。そこでみんなのリアクションのあまりの薄さに拍子抜けだったんですが、よく考えてみるとポップテピピック知らない人ばっかりだったみたいで、私は安易にセーラー服を着てきた人的な見られ方をしたみたいです。
残念だな。
安易にね、安易に選んだんだなみたいなね、あのドンキとかで買って ね、ペラペラの、ね、セーラー服着てきたんだなみたいな、おまけに管理職からもうちょっと凝ったコスしないとね、ひねりが足りないとか言われて、こっちはピピミと同じ髪型に同じデカさのリボンまで自作したんだよって切れそうでした。切れなかったんだね。でもね、偉いね、うん、もうこうなったらパッと見でコスプレとわからないコス目指そうかと思います。うん、サザエさんの太鼓さんとかって、ね、まあ、先ほどのニビ様のね、あの日常生活の中にさりげなくコスを入れるみたいな ね、サザエさんの太鼓さんって、
太鼓さんはね、あの、ね、
あのポロシャツ的な感じに
黄色のポロシャツ、
ね、あのなんだっけ、タイトスカート、
ちょっと緑目の、
そうそう、
緑
目のあんまり絞ってないタイトスカートみたいな感じだかな。
そうそうそう、 あれね、あの長い靴下、
そう長い靴下、そうそう、あの素手までの靴下にあのサンダルね、セッタ、そうそうそう、セッタっていうの、
セッタ、ね、セッタっていうのかな、
ね、ああいう感じで、もうパッと見わからないけど、でも日常着てても結構びっくりだよ ね、
あと髪型がちょっと一個さんに近い
ね、そうそうそうそう、
ふんわりしてこう、
そうそうそう、こうくる、
そうそう、
こうくるボブでね、うん、
これをちょっと探した方がいいです ね、
そうそうそう、太鼓さんなかなかね髪型ね、そうそうそう、クオリティ高いんですよね。
そうなんですよ、うん、
はい、じゃあこちらラストのご投稿です。ラジオネームキングさんです。ありがとうございます。僕がやってみたいのはデスノートのリュークです。顔が似てるって言われます。いいのかそれ。コスプレ実際にやるとしたらすごく難しそうですね、うん、ハロウィンは家族を驚かせたいのでやってみたいですということで。
でも本当にリュークみたいな格好したら、まあ、驚かれるところ
っていうか通報されるよ ね、
ちょっとね、怒られるんだから、ね、
突然住宅街に死神が現れたみたいな。
とりあえず黒いのと黒い羽をなんとかして、
そうそうそうそう、
はい、つけさせばなんとか、
うん、あでもね、あの話題にもなってましたけど、まあ、ハロウィン近いということで ね、コスプレ衣装、うん、あの選んでらっしゃる方もいるかと思いますし、うん、あのこれに合わせてあの私もたまたまあの今日あの用事があって行ったんだけれども、百均とかにもその、うん、あのちょっとねアクセサリーとか、うん、そういうのでコス用のやつがちょっと出てきたりしてるんで、うん、まあね、あの私はね、あの自分のね、いやあの家の中でハロウィンとかのイベントをすることはないんですけれども、あの多分あの飲み会とかでね、そういうのをちょっとねつけてみんなで集まろうぜみたいな感じのね、うん、イベントが、皆さんの周りでもあるかと思うので、うん、まあ、コスプレをね、あの全部頭の先から靴までっていうのはね、うん、あのハードルがやっぱりね、うん、あの高いと思うんですけれども、
う
ん、まずはこうね手持ちのちょっとした小道具から、
そうそうそうそう、
コスプレっぽい感じのをね、始めてみて、そこでね、自分の中でどんどん欲が出てきたら、そっから先、そっから先っていうね。
そうそうそう。それであの、お魚加えたドラ猫追いかけたら、ちょっとお財布忘れてる人みたいな、そういうコスプレでもいいと思うんですよ、
そうそうそう。ね、そういうところをね、ちょっとみんなさんね、目指してい
けるやつを、ぜひ。
最近はね、あの、昔ほどね、本当にね、コスプレの衣装も高くないので、これをきっかけにね、チャレンジしてみるのもいいかと思います。ちなみに、次回の、小ネタ超特急のアンケートテーマはですね、まあ、秋だよねということで、まあ、食欲の秋にちなみまして、うん、あなたが食べてみたい漫画やアニメで登場した食べ物ということで、
あ、なるほどね、
もうね、はい、頭に思い浮かんでる人もいるかと思うんですけれどもね、はい、今ね漫画とか映画とかアニメで本当に食べ物がね、うん、こう主題になってるものも結構多いので、うんうんうん、ね、思い浮かんでる、ね、あのメニューもしよろしければ皆様ご投稿ください、はい、小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますので、コメント欄よりご投稿くださいということで、以上小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。こきゃ、
うるおいナンバーワン、
小ネタ超特急、
ザランザラン、
今日から実践、
小ネタ超特急
78.0 FM 那覇。Your radio station. Okinawa.
リミーの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております、うん、ということで番組冒頭よりスタジオをご一緒しております植地さんと戸口さんがなぜここにいるのかがようやく皆さん分かる時間がやってまいりました、ね、はい、ということでですね、本日はですね、まず、語りたいのは明日ですね、このねスタジオからも近い国際通りの天ブスでちょっとイベントがありますので、こちらの方をですねご紹介したいと思います、はい、それもですねタイトルが素敵よ舞踏会へようこそでございます。はい、こちらの方がですね、昼の部と夜の部の2回ということで、はい、はい、で、昼の部が、コンサート形式で、こちら、私がねちょっと個人的にすんごい気になってるのが、うん、夜の部の方なんですけれども、はい、夜の部のご案内がミックススタイルって書いてあるんですよ、はい、でですね、会場から開演までの間にダンスのレクチャーを行いますということなんですけれども、これもしかして、ま、イベントのタイトルが舞踏会へようこそということなんですけど、もしかして夜の部って舞踏会やっちゃうのかなこれ、う
ん、ちなみに今画面にも説明の画面が出てます
よ。素晴らしい、はい、これ舞踏会やる感じなんですか。
そうです、
はい、しかもダンスのレクチャーがあるということで、
はい、
はい、初心者にも大変安心なイベントなんですけれども、ね、そもそもこの実際に演奏会で舞踏会をやっちゃおうっていうのに考えが至ったきっかけって何だったんですか。もちろんこのイベント自体が今回が初ではないというふうにお聞きしてるんですけど、
はい、私も戸口もですね、ふみちゃんも、
はい、
10年ぐらいね、ウィーンに、オーストリアの方で、はい、生活をしていまして、はい、留学をして、で、ふみちゃんも現地のオーケストラで演奏したりとかしていて、
はい、
で、その演奏、生活の中にですね、実はオーストリア、特にウィーンは、舞踏会をやる文化がとっても根付いていて、はい、
舞踏会って貴族の、なんかね、たしなみなんじゃないんですか。
お城でやるやつじゃないんですか、
うん、お城でね、やるやつもあるんですけれども、うん、そういうスタイルのもあるんですけど、本当になんだろう、街のお祭りみたいな感じで、沖縄でいうとですね、舞踏会シーズンって冬なんですよ。
冬、
うんうん、コスプレに多分近いところもある
やっぱり重ね着してもね、辛くないシーズンね、
やっぱりね、大事大事
してる。それで、寒い時期、特に1月から3月までの間にいっぱい行われるんですが、まあ、ワンシーズン1年間の間に450回ほどウィーンだけで開かれているというようなくらいにあちこちで開かれていて、
じゃあ、まあ、普通に365日で平均しても1回以上はされてるけど、そのシーズンにもう密集してるってことですよね、
はい、
5つぐらいどこかでやってるような、
毎日どこかでやっているというようなくらいに、いろんなその幅が広いので、オペラ座でやる一番こう格調高いと言われているものから、学校の例えば高校の卒業式に合わせて、
はい、
卒業パーティーのような形でですね、舞踏会をやるっていうこともありますし、
それは普通のなんてこう貴族の方が通う高校だけじゃなくて、一般の
学校です。
高校でも、
はい、
卒業の時のパーティーは舞踏会。
そうです。
もう私なんかね、スイスのなんか、ね、限られた人しか通えない、ね、はい、
すごい、フィニッシングスクール
みたいな、
いわゆる県立なんちゃら高校みたいな感じの、
っていうとね、沖縄県立三里高校みたいな感じですよね。
三里
高校で舞踏会か、いや三里ではやらないけど、
もしかしたらそういう感じの馴染みが。
じゃあもう一応皆さんそれなりにその高校の卒業 の, パーティーというか舞踏会までには踊れるようになってるっていうことですかね、
はい、
学校でなんか教えてくれるのかな、うん、
ありますね、
はい、
あれは
学校でそう、うん、なんか教えてくれるみたいで、やっぱり一回りできるのは、
うん、
なんか大人としてのたしなみだみたいな。
へ、は
い、
でも簡単なんです、うん、ステップが決まっていて、
やめて、これケイさんの言う簡単とね、我々の言う簡単とか違う。
1、2、3、2、2、3って、うん、こんだけです。
い
や、別に今ウエさんとケイさんの間に意見が割と分かりましたよね。
1、2、3、2、2、3っていう、う
ん、ケイさんラジオで
ステップだけなので、
ね、
基本的にはその 1パターン1、2、3、2パターン2、2、3というのを永遠に繰り返しているだけで、その中で少しこう休憩するときにはどうするとか、みんなとぶつからないようにこの1、2、3、2、2、3を2、2、3、1、2、3にして反対回りにしようとか、
それ難易度高くないですかね
っていうことだけではあるので、こう振りを覚えなきゃいけないというのではなく、足のステップを、いくつか通り覚えれば踊れるっていうことでは、意外とそこさえ分かっていれば、どこへ行ってもワルツのスタイルの踊りは踊れる。
あ、なるほど。じゃあね、沖縄でいうところのエーサーとかだと全部振り付け覚えなきゃいけないじゃないですか、出だしから最後までみたいな、ああいう感じじゃなくて、もうその決まったフォーマットをずっと繰り返していく感じになるから、
勝ち足ですよ、
勝ち足で、もう途中からはいかにアグレッシブにやっていくか、父さんの力の見せ所みたいなのが、そのなんて言えばいいんだろう、この群衆の中でも誰にもぶつからずにステップを踏めるみたいな、エレガントに動けるっていうところなんですね。
はあ、どうか、なるほどな、
というように、こう本当にいろんなところで舞踏会が開かれているし、すごく身近に皆さん思っていて、オーストリアはなんですけどね、なので、あちこちで開かれる舞踏会に本当にいろんな人たちが参加をして、ウィーン特有のワルツとか、そういった自分たちの音楽で、踊り楽しむというような、なんかもう本当に生活の一部として ね、文化としてありますよね。
なんかね、ワルツを踊ること自体が私たちの中でそのなんだっけ、特別なね、たしなみみたいなイメージもあるし、舞踏会に行くこと自体がね、絶対自分の人生においてスケジュールに入り込まないようなね、
まずないよね、あ、明後日武道会だとかないね、
もうなんかね、Google のねスケジューラーのアラートで ね、舞踏会ねみたいな、ね、
最終の
最終の舞踏会みたいなね、アラートはね絶対死ぬまでには出ないと思うんだけれども、でもね、明日のね夜の部に行きさえすれば、あなたスケジュール帳に舞踏会ってスケジュールが、
あと3時間後のとか、そういう
アラートが出るの
夢のような、
ちょっとこれすごくないみたいな、ね、しかもね、なんかね、ママ友とかね、お付き合いのあるなんか町内の方とかに、私今日舞踏会あるんでみたいな感じで、
その町内でざわつくって、
ちょっと午後いろいろ忙しくてみたいな感じで、ね、言えると思うんですけれども、ね、それで、今回がこの舞踏会へようこそっていうイベント自体は、2回目
そうですね、天ブス、館でやっております、天ブスクラシックス、センブスクラシックの、シリーズの中では2回目となります。
2回目、はい、はい、でもね、これお二人はね、その演奏される立場の方じゃないですか、でも実際にそのイベントの企画として皆さんに踊っていただこうっていう風に思ったのってちょっと面白いなと思って、こうなんて言えばいいのかな、演奏会って、私もね、そんなに音楽を知ってる方じゃないんですけど、やっぱり客の立場としては客が参加するっていうのがなかなかないじゃないですか、本当にそれこそね、これ沖縄民謡だったらまた話別なんですけど、勝ち足で締めたりとかのね、参加するところあるんですけれども、特にクラシックになるとこう観客が参加するっていうのが、なかなかね体験としてないし、なので、すごいこれやるって決めたのすごいなと思って、ね、でも1回目の時ももちろんこのスタイルでされたと思うんですけれども、どうでした皆様の反応。
本当に最初にやったのが、沖縄で初めてウィーンスタイルの舞踏会やったのは、あれは4年くらい前かな、万国診療館で、
万診で
本当に舞踏会したんです。
あそこはまたね、場所の雰囲気もなかなかですもんね、
すごい綺麗、
ドレスコードも決めて、で、ちふみちゃんがウィーンでついてた時の先生をお呼びしてですね、
わざわざ
ウィーンから本場の音をということで、生演奏の、15名か20名ぐらいのオーケストラで、生演奏で踊っていただこうと、そういう遊びをやってみたいなって思って、ウィーンはやっぱそういうシーンがあったし、大人がね本当に着飾ってというか、おしゃれして、ちょっとこう上げてですね、しかもどんちゃん騒ぎするだけではなく、ちょっとエレガントに遊べるシーンっていうのがあっても面白いよななんて思って、で僕たちにとってはやっぱそこですごく中心的な役割をやはり音楽が演じているので、その音楽とそれこそ、 聞いてくださる方がこうより身近になるような、そういう仕掛けもここにはあのなんていうかな入れることができるっていうふうに思ってですね、あのちょっともう本当にチャレンジというか冒険みたいなことだったんだけども、やってみたのがきっかけですね。
でもね、あのワルツを例えば、ま、あの沖縄でね、あの踊れる方がいたとしても、あの競技ダンスとかでやってらっしゃる方とかになると、でもなかなか競技ダンスでもこうちゃんとあの生の演奏に合わせて踊る機会っていうのがね、なかなかないというか、ほぼないと思うので、なのでね、あのそういう方にとっても、まあ、あのね、あの実際にこう、ね、皆さんの演奏で踊れるっていうのは、うん、
今ここで試せる何かいろいろっていうのがあるかもしれませんね。
でもね、あのその全くね踊れないわっていうか、まあ、あのそういうワルツとかどうやって踊ったらいいかわからないわという方にね、レクチャーがあるっていうのは ね
これはちょっとね、入りやすいかもしれない。
そうそう、うん、だからね、私あのこのイベントのお話をまず最初に聞いた時に、これまずはワルツを踊れるパートナーをどうやって探すんだよおいみたいなところで、ね、悩んだんですけど、こうレクチャーがあることでお互いに初心者でもね、とりあえず行ってみて、あの、まあ、お互い の、まあ、あの運動能力の差もあると思うんですけども、やれる範囲でやってみようぜってチャレンジングなイベントになるんじゃないかなと思うんですけども、
あの女子同士でも男子同士でも、
あ、主敵、
主敵、
主敵、
主敵来た、
私の大好きなテンダンスみたい、男性同士の競技ダンスの、あの漫画があるんですけれども、だから男性同士が鉛筆服で踊る、ね、あの素晴らしいのがあって、実際にこれイベントで男性同士がそのテンダンス同じ曲で踊るっていうイベントがあったらしいんですよ。もうね、それをねただ見るだけのイベントだったんですけど、大盛況だったらしいですよ。
大変、
漫画のファンがもう、
そうでしょうね、
ね、生で見れるみたいな、もうね本当にね、ありがてえありがてえってみんな両手を合わせかねない雰囲気だったっていうのをね、聞いてたんで、いやでもね、そうやってあの夢だった景色がやっぱりリアルでできるし、なおかつ自分もそこに、ね、場のこの出演者の一人として参加できるっていうのはね、なかなか私たち体験ができないことなんで、でもちろんね、あの、まあ、ワルツを踊るということでね、される演目も全部ワルツで行かれるということで、一応あの曲目はこれも皆さん耳なじみがある曲がほとんどメインなんですかね。
そうですね、
イメージで今脳内流れてるあの感じの曲、
あの感じの
曲、あれです、
あれです、あれです、そうです、そうです、そうです、お正月とかね、聞こえるあれです、
ね、あの、はい、NHK とか BS とかで、
あ、大丈夫なんです、ね、
はい、私もユフィアコンサート見るの好きなんで、
それです、
うん、でもね、今回ね、そのこのためにあの、まあ、上地さんもそうなんですけれども、うん、その演奏家の皆さんが集まってっていうことで、もう結構割とリハとかっていうのがね、もう前日なのでもう完全に仕上がってる状態だとは思うんですけれども、うん、どうですかね、明日の昼の部と夜の部、ちょっとあの行く予定ね、あのちょっと今からでも段取りつけたいわっていう方にちょっとお伝えした意気込みなどがありましたら、
どうですか。そうですね、リハーサル皆さんあのね、最初から優秀な方々で、
うん、
もう初めましてっていう方いらっしゃらないんですけれども、まあ信じてます、
はい、はい、うん、上地さん自身ももうノリノリで、
いや私はただふんふんってやってるだけで、
いやいやいや、
でもみんな勝手に勝手に弾いてくれるので、
コンサートミストですわ上地さんですよね、
なんかもう本当美味しいとこだけいただいて、
美味しいとこ
申し訳ない申し訳ない気持ち
で、なかなか演者さんからね、あのコンサート前に美味しいとこ取りなんで自分みたいな話ね、
いや実際皆さん
されないですけれどもね、うん、でもね、徳地さんもね、今回ね、あのこのイベントをされるにあたってやっぱりいろいろね、あのそれなりにその沖縄っていうか、まあ、日本に定着してないクラシックの中のそのワルツ、しかもお客様に踊っていただくっていう企画をこう、ね、こう実際明日またやってみるわけなんですけれども、うん、そこについての意気込みとかお聞かせ、
まあ、ウィーンのワルツって本当明るくて、うん、で美しいメロディーがいっぱいあって、うん、でしかもあの踊るためのものなので、うん、自然とこう体が動きたくなるような、うん、揺らしたくなるような、そういうものなんですね。それってなんかふと振り返ると沖縄の音楽もそうだなって思うことがあって、
自然と体が動く、
はい、ね、で明るいっていうのも、うん、あの共通してるなと思いますし、うん、そういう意味ではあの 僕としてはすごく親和性があると思っていて、逆にそこを自分たちがですね、うちなんちのクラシックの奏者である自分たちが入り口にして、うん、入っていくっていうのもありかもななんて思ってたりもするんですが、うん、今回この植地ふみちゃんがコンサートミステルスというふうに、あるんですが、はい、ですね、ふみちゃんだけ立って指揮者の役もしながら演奏するんですよ。
あ、そうなんですね。は
い、それがかつてこのヨハン・シュトラウスとか、ワルツ王と言われた人が取っていたスタイルで、自分でバイオリンを弾きながら、みんなの合図をしたり、うん、ここはこんだけちょっと溜めるよとか、ここはサラサラ行くよとかっていうのを演奏しながらみんなに示して引っ張っていく。
皆さんにそれを指示を出す。面白い。
これはなかなかこういうスタイルでやることないので、うん、それも見物だ、見物、うん、すごく注目ポイントだと思っております。
すげえ
面白い。ねはい、じゃあですね、ちょっと具体的にですね、今まあワルツの話とね、その舞踏会の話に終始しちゃったんで、具体的にちゃんとコンサートのお時間の方をお伝えしようかな。はい、ですね、10月11日明日ですね、木曜日、昼の部が13時30分開場、14時開演で、夜の部が18時開場、19時開演ということで、夜の部のみが、そのダンスのレクチャーが、会場から開演までの1時間の間で行われるということと、うん、あとね、嬉しいことに夜公演限定でグラスワインの販売もあるのよ。ワインを飲みながらワルツ楽しめるなんて、ね、ちょっとなかなか最高じゃないかしら。うん、こちらの方は国際通りにございます、天物の方で、もう皆さんね、場所はお分かりだと思いますけれども、うん、そちらの方で行われます。そしてですね、うん、私の手元になんと素敵なですね、告知のチラシがもう一個ありますけれどもこちらですね、カメラの方にはうつよ、
はい来た、
はい来た、もう K さんの顔を主に映しますなんと戸口 K と行く音楽の都ウィーンとプラハなんと7日間の旅でございます。
素晴らしい、
こちら芸術鑑賞を楽しむ旅そして光り輝くクリスマスマーケットを訪ねてって、めちゃめちゃこれ美味しい内容のイベントですよね。
ワクワクやん。
ねえ、もうね、 K さんはね、これね、戸口家と行くということでもう参加されるというか、もうアテンド役なんですけれども、ね、ちょうどこれ、ま、寒くなって、ま、いいぐらいの季節、ちょうどクリスマスマーケットがね行われるシーズンということで、ま、これ音楽に絡めた、7日間の旅ということなんですけれども、なかなかこれ沖縄からってないですよね、うん、音楽メインの旅っていうのが、うん、すごい。
そうですね、まあウィーンに生活してたので、現地のその文化と、市民の近さみたいなのがすごくあって、はい、それはもう本当に羨ましいなと今でも思ってるんですけど、そういったシーンを、ね、いっぱい見てきたので、ウィーンの国立歌劇場でですね、はい、開かれるオペララボエームというオペラを鑑賞したり、これがまたすんごいいい作品で、もう必ず泣いちゃう、とても素敵な作品なんですが、これを鑑賞したりですね、あと、ウィンフィルのニューイヤーコンサートが開かれている学友協会ホール、こちらのゴールデンサホールでですね行われるコンサートも鑑賞したりとか、あと美術館を巡ったり、あと僕がよく行ってたカフェにご案内したり、
あら、なんかぶらり街歩き状態、ね、
すごい、ね、しかも音楽も楽しめて、
そう
すごい楽しいかも、
ね、すごい。でもなんかなかなかね、こう一人旅とかなんかね、うん、お友達とかでもなかなか行ってみたいなって思っても、まず海外行ってチケットの取り方がわからないとか、うん、で、まあ、クラシックだけじゃないんですけれども、その劇場によってはチケットの取り方がちょっと変わってるところとかもあるじゃないですか、うんうん、はい、だからね、それでちょっとね、言葉の問題とかでやっぱり取れなくって、うんうんうん、今まで行けてないわっていう方って結構多いと思うんですよ。
ハードル高いから
ね、うん、ハードル、もうハードルにおいては本当ね、高いと思うので、うんうん、でもね、こういうことをきっかけにね、その初めて、うん、まあ、皆さん大体参加される方はね、初めて見るこういう、この劇場でのこのオペラとかこのコンサートとかっていうのをね、すごい楽しめると思うので、うんうんうん、すごいわこれ。私、ケイさんの荷物を持つ係だったら、おいくら前ぐらいで行けるのかなって ていうのね、後々ね、沖縄ツーリストの方とね、ちょっとね、電話でミーティングしてね、うん、交渉したいなと思います。いや、行ってみたいのよ、私も。ね、
これすごい内容盛りだくさんだから。
内容、うん、も本当旅程のね、内容が盛りだくさんで、
うん、すごいな。
ちょっとこれ、羨ましいわ。もう一回カメラに、うん、あ、もうさすが、もうカメラにがっつり映ってるわね。うん、画面の右上の小ネタ超特急のロゴだけがなんか異質よね、これね。
これ、
はい、YouTube ライブご覧の方はですね、今画像がですね、がっつり出てると思います。ね、素敵だわ。
ね、素敵よ。
はい、こちらですね、戸口圭と行く音楽の都、ウィーンとプラハ、7日間の旅。皆様ぜひ、いや、でもこの金額めちゃめちゃお得やでということで。
お得よ、これ。
ね、7日間ですよ、うん、これ。ね、そうそうそう、ぜひね、本当なかなかね、普通に、フリーのね、個人の旅行では行けないようなところに行けたりね、うん、また、実際ね、その町に住んでらっしゃった圭さんだからこそ語れる話とか、ね、うんうん、音楽の話とかいっぱいあると思うので、うん、ね、これはぜひですね、皆様、ちょっと今からでも構いません、沖縄ツーリスト、ツアー予約センター050-5533-2525にですね、お問い合わせをいただければと思います。うん、こんな素晴らしいですね、イベント、ね、そして、旅行の企画の後にね、この話するのなんなんですけどね、はいはい、私たち今週の土曜日にライブがあるんですよ。
これ、ね、これ、そういえば。
落差たるやみたいなね、本当あれなんですけれどもですね、
はい、
沖縄にですね、沖縄のアンダーグラウンドミュージックシーンで20年間細々とやり続けておりました、テクノアイドルユニットがございます。またね、これ、これチラシちっちゃいなみたいな、
ちっちゃいなこれ、まあ、
お金がないからね、チラシちっちゃくなっちゃうんですけども、
こういう感じです、こういう感じです、はい、
テクノアイドルユニットストロベリーナプキンのライブがございます。この写真にはですね、私写ってないんですけれども、はい、私、次のライブがストナプのメンバーとしてデビューなんですね。
そうなんですよ。
まさかこの年でアイドルデビューですよ。ありがとうございます。温かい拍手、ありがとうございます。
地下アイドルの仲間入りです。
地下アイドルの仲間入りです。もうね、これね、足抜けできないんだろうな、一緒みたいなね、ちょっとした共感もあるんですけれども、ピンクのですね、メイド服を着て、私参戦するんですけれども、まさかね、自分のクローゼットにね、
ありがとうございます、
ピンクのメイド服をですね、着る日が来るとは思ってなかったのでは、チラシ出ちゃったよ、大丈夫かいということで、テクノアイドルユニット、ストロベリーナプキンもですね、有限パピロンズさんと一緒に、ストパピという、イベントタイトルで、こちら土曜日、国際通り、これ、サイオンスクエアの方向かいね、
サイオンスクエアのすぐ向かいの方のビルの3階でございます。ファンファーレという、大人のライブハウスなんですけども、すごくいい感じの、バーカウントもありまして、ボックス席もある、すごい素敵な飲み屋さんなんですが、そこの空間をねじ曲げる内容でございます。
もう時空が本当にね、ねじ曲がるよね。はい、
そんな感じで。
私もね、なんだっけ、ストナップを知らない友達を呼んでるけど、本当に最後まで正気を保ってられるのかな、ちょっとね、心配になってるので、ね、大丈夫かしら、ね、あと、今後の私の社会的な立場も大丈夫なのかしらっていうのも、
まあ、その辺はね、おいおい、
ね、いろいろあるんですけれども、はい、まあ、皆様はですね、ぜひ明日の天むす
で行われます、まずはね、まずは
東海ようこその方に行っていただいて、はい、本当にね、うん、人生に刺激が足りなくって、うん、ちょっとやばいジャンルも見てみたいなっていう勇気がおありの方は、ね、13日にですね、ファンファーレで行われます、ストロベリーナプキンと有限パピロンズさんのストパピー、はい、こちらの方をご覧いただければと思います。よろしくお願いします。ということで、小ネタ超特急、以上、気になるあれのコーナーでした。早くもお別れの時間でございます、
ね、本当に、
はい、聞こえてまいりましたのはストロベリーナプキンさようならセレナーデの小ネタ超特急バージョンをお届けしております。ということで今回はですね、もうね、本当にね、もしかしたら次お声掛けした時にゲストに来ていただくの断られるかもしれないなって私ちょっと今思ってるんですけれども、今日ですね、スタジオの方に来てくださいましたのは上地文さん、そして戸口圭さんでした。 ました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
まだ後悔してます？このスタジオ来た
こと
は。
ことない
大丈夫。
楽しかったです。大丈夫です。
きっとつながってくださる、
ね。次からはもうちょっと、ね、番組選ぼうっていうふうにね、訪問になられたかもしれないけど、私たちはいつでもウェルカムなので、ね、
もう
ね、個人的にね、おばあのカジマヤがある時とかも告知できて、ね、来ていただければね、うん、私たち喜んでね、これお手伝いしますので、
もちろん。
はい、よろしくお願いします。はい、こちらですね、YouTube ライブご覧の方は、ご覧いただけるかと思います。明日ですね、文化展物館、展物ホールで行われます、舞踏会へようこそ。こちら、昼の部が、14時開演、夜の部が19時開演ということで、ぜひぜひ皆様、いらっしゃってください。ね、我らと一緒にワルツを踊ろうぜ。
まずはちょっとレンタルドル生産、今、ググりましょう。
ね、
う
ん、ググりましょう。
近くにいろいろありますから。
ね、もう本当に、それかね、知り合いに、
そうそうそう、
知り合いに借りる。
そうそうそう、まずはそこから。ね、
ファスナーは気合いで締めるということで。
そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、
まずはそこから。
はい、ということで、小ネタ超特急。なんと次回はですね、もう秋も真っ只中よ、11月の14日。
うわ、
夜7時からお届けします。ね、小ネタ超特急のブログに今回ご紹介した内容ですね、そして、ポッドキャスト、YouTube も掲載します。アンケート募集の枠もブログでやってますので、ぜひぜひチェックしてください。また小ネタ超特急ツイッターもやってますので、小ネタ超特急で検索してぜひフォローしてください。アンケートご投稿いただきました皆様、本当にありがとうございました。ということで、本日は本当に本当に初めて、漫画とアニメのオタジャン以外からゲストが来た記念すべき一日となった、
ね、でも通じるものを感じました。
ねえねえねえ、同じパッションはね、同じパッションはどこかでね、そうそうそう、共有してるなっていうのはね、今回ね、そうですね、やっぱり人間って話し合うと分かり合えるんだなっていうのがね、今回ね、これが人類の平和につながるわけですよ。そういうことでですね、そういうことなのか、はい、ということで次回はですね、11月の14日夜7時にお会いしたいと思います。それでは行くわよ、小ネタ超特急。お届けしたのはエミと
ケイト、
フミと
太郎でした。
それでは皆さん、
さようなら。
武道会
ワルツ屋です。
見てね。